あの、誰か、俺のネタは、なんだっけ、あ、椿のボールがすごい面白かったっすよ。あと、佐藤正彦は面白かったんですけど、その話をします。椿さんに会ったのは、パレスチナに行って帰ってきたから、あの、ワンオークに会ったんですけど、なんかその、西津賀に創造者ってあるの知ってますよ。西津賀も創造者って言って、あの、小学校の最高校舎をそのままアーティストに開放してるんだけど、これなんか使い勝手が良さそうで、芸大からも近いし。でですね、椿さんに僕が偉いと思ったのは、パレスチナってのは僕なんか、
あ、そういえばアラファトさっき亡くなったみたいですけど、あの、
政治的な語られ方がされがちなんですけども、椿さんが偉いのは、それアンチだとか政治ってことばっかりやってる限り、その、本当のアーティストには到達できなくて、で、そういうものを超えたなんかその人間の本質みたいなのが迫られた時に初めてアートの表現になるってことを言ってて、で、椿さんがその注目したやつって、俺のちょっとホームページに戻しといたんだけど、今なんか、イスラエルってアパルトヘイトの壁っていうのを作ってるんですね、こういう。ものすごくなんか、高さ8メートルぐらいの壁ができて、今までその、パレスチナの村の人が1分ぐらいで行けたところに1時間ぐらい行けないといけないようになってて、で、その、この壁のですね、ここにこうやって木があって、この壁の向こうに木が見えてるんですけど、こんな風に木があって、で家があって、で、ここになんかこういう絵を描いてるところがあるのね、すごく細密に。要するに、この、もし壁がなかったらこういう風景が見えていたっていうのを描いてるんですけども、これを見てれば、その椿さんは初めてなんか、パレスチナに行ってアート表現をする、核になる何かを掴んだ。つまりなんか、椿さんが来たのは、このアパートヘイトの壁っていうのがなんか、もちろんその壁によって囲い込まれるパレスチナの人にとっても傷つくことなんだけど、それをやってるそのイスラエルの人たちにとっても、なんか自分たちが入れられていたゲットをね、もう一度作って、またその自分の歴史を再確認するみたいな映画を見て、加害者側も傷ついているようなことなんじゃないかということを言っていて、なんかすごくそういう深い話を。だから、なんか、政治的なキュレーターっているんだけど、なんかね、女性の置かれてる地位とか、なんとかとかいうことから通して、まあ俺がいつも言わせてるけど、文脈主義を通して、なんかアートに接する人っているんですが、やっぱり椿さんみたいに、やっぱりその、椿さんの言ってることで正しいと思って、そういうのを超えたなんか人間のその本質まで降りていかないと、やっぱり本当のアート表現では僕はできないんだろうなと思って。でですね、もう一人、その、佐藤正彦さんっていうのは、な、皆さん知ってるその、CM ディレクターのすごい人で、最近慶応の先生になったわけですよね。で、彼はなんかちょっと俺、みんなどうですか、もうクリエイターとして、そういうことあるかどうか聞きたいんですけど、彼がまず言ったことで面白かったのは、その、
音が絵を否定するっていう話なんですよ。これはちょっと面白いなと思って。あのですね、佐藤さんが、昔は例えば、あの、ピコっていうコマーシャルがあったですね、あの、
紅茶のコマーシャルで女の子がピコって踊るような、ああいう女の子をオーディションするために、ニューヨークとロンドンとシドニーに行くっていうのはバブリーな生活をして、そのオーディションのためにそのヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア行って、でも結局東京でそのモデルを決めるとか、そういうバブリーな生活をしてたんだけど、だから、いいらしいぞ、ディレクターって、CM ディレクターって、CM プランナーって、どうクリエイター生としても、クリエイターとしても。やってで、彼がその BBC のテレビを見てたときに、なんか全然線画でなんか何だかよくわかんないアニメーションなんだけど、すごく何やってるか分かって、で、なんで分かったのかってことを考えてたら、その音がなんか入ってたんですよ。ドアを開ける音だとか、壁を擦る音とか。で、それもついてその、ある音を鳴らしておくと、実はその絵が抽象的であっても何であるかってことが分かってしまうっていうことに気がついて、で、それからその佐藤さんもいろいろ CM を作り出したっていうんだけど、で、彼の CM っていうのはさ、その音って言ってもその言葉をですね、いわゆるオノマトペとして扱っているわけですよね。この人はですね、一応東大の教育学部出てるんですけど、なんか子供の時からなんか文章の意味がよく分かんなかった人らしいんですよ。ですから例えば、バザールでござるとか、あと、スコーン、小池屋スコーンの有名な CM もありますよね。ダンサーが踊ってるやつとか、あと。ああいうやつは、要するに彼がその言葉というのをその意味を取っちゃって、オノマトペとして、オノマトペっていうのはその、キラキラキラとか、ザラザラとか、くよくよするとか、そういうものとして捉えているっていうところからどうもしてるらしいんですね。あ、それで彼の発想法で俺すごいと思ったのは、 なんとかっていうポテトチップスはこのギザギザ、ギザギザが美味しいってコマーシャルがあるんで、知ってますか？
主婦がここに二人でいて、小池屋のなんとかはこのギザギザが美味しいとか言ってるのよ。で、その背後でなんか犯人がこうやってなんか、犯人をこう走っていくっていうビデオを流すコマーシャルがあるんですよ。知ってますか？なんか知らないかもしれないけど。で、その刑事が、あの、取り調べ室でこのビデオを見ていて、この男ですっていう、なんかね、そういうコマーシャルがあるって言うんだけど、佐藤さんはですね、なんとこの、なんとかの型、なんとかの、このギザギザが美味しいっていうのを一生懸命その、それだけはもう、要するに、なんていうかな、クライアント側の要請で絶対入れなくちゃいけなくて。でね、それ、佐藤さんが言ったのはこれ意外と重要なことで、音から入るってのは、要するにさ、コマーシャルって俺聞いてて面白いなと思ったんだけど、クライアントが要求するメッセージさえ出れば、あとは何もやってもいいのがコマーシャルって。確かに言われてるんだそうで。だから、小池屋のことか、このギザギザが美味しいっていうメッセージさえ出れば、あとは何になってもいいわけ。そういう逆転の発想なんですけど。で、その時に、なんかその、あ、会議室で、あ、もうプレゼンしなくちゃ、うん、どうしようってなんか考えてたら、突然なんかその、この男ですって声が聞こえたっていう。今のは何だったんだと思って、よく考えたら、どうもなんかその、おばさんが二人で何とかって言ってる、その後ろをこうやって男が走っていて、誰かとしてこの男ですって言ってる映像が見えたっていうんですよ。そういうのがビジュアルセンキングっていうのかな。要するに論理を通して考えるんじゃなくて、全くなんか、脈絡なくなって、結論が見えちゃう。そういうのってありますか、ね、それはビジュアルセンキングっていうけどね。 佐藤正彦さんはビジュアルセンキングがすごいんだよ。ありますか、シェルマちゃん。
ないかもしれないけど、絵を描くときに、そうか、宮崎駿さんのアニメの永遠の話を流しつつ描くっていうのがあるんですよね。一方では物語が進行して、音だけじゃなくて画面も進行してて、で、横一度で僕は油絵を描いてるっていうのがあって、すごい、なんか、
すごいな、気持ちいい。
あ、気持ちいい。でも、ビジュアル研究の時は何か違ったんで。
あのね、とにかく、佐藤正彦という人はかなり変な人であることは間違いない。あの、うん、変だと思う。いや、俺やっぱり思ったんだけど、クリエイターって変でいいんだなと思ったから。変でいいんだよ。かなり、あのね、いろいろ変なこと言ってたな、この人。じゃあ結論が先に見えちゃうというのは、彼の思考の特徴で、あの、うちはもう、最後の形が見えてるらしいんだよ。パッと言うに、つまり、何か、もうちょっと言うと、最後の形で強烈なそのインパクトを人に与える形が見えてて、そこに至る道筋を一つ一つ詰めていく人らしいですね。というのが俺の過去一週間の面白かったことなんだけど、さて、初沼君の面白かったことなんだけど、
ここ1週間
ね。いや、でも何でも言いたいこと。
携帯電話のメールが最近すごいできるようになってそれまで携帯のメールってのは非常に嫌で苦手だったんですけども、その自分一人でいる状態でも急にあの電車乗っててもメールが着信携帯に来て、で、返信しないといけない時とか、それまで一人のモードでいたのに、その、返信先、例えば野木さん相手に態度を決めて、メッセージを作んなきゃいけないっていう切り替えが、どうしてもできなくて、
一つできる。
最近もできるようにな
って、なんで？
あの、なんか、すごい真剣になって向き合って考えたら、できるようになったと思うんですよ。あの、携帯、パソコンのメールとかは、まあ、スイッチ入れて、あの、ソフトを立ち上げてメールを打てばいいんですけども、あと、文章だと紙を用意するとか、いろいろ段階を踏むうちに、森さんに対しての態度が、なんか、
ああ、それはいきなりはいけない。
いきなり電車に乗ってる一人の状態から、
そのままに打てない。
それができ
るようになったんだ。 さなくてもいいから、まあ、枕みたいなの、こいつの話を聞きたい。知らない人でもいいから。あ、鳥さん、面白かったです。
気がついたことっていうか、なんか何でもいいです。なんかネタ。
ネタですか？
うん。
それでも書いたんだけど、小学校6年生の女の子に大切なものは何って聞いたら、金を答えられた。出来事場所って。
いや、もうちょっと、普遍すると。展開すると。
やっぱ世の中の子供は、テレビでそんな風に言われてることをそのまま受け取っちゃってるんだなと。
うん、そうか。
やっぱり刑事処罰が高いって本当だな。
ああ。知りすぎしまった。なんか新しい検索見た？
はい、ありましたよ。
うん。正
解ですね。
なん
で？なんでこん
なに大事で。いや今日俺はちゃんと一応なんかネタ提供してる。だから、ね、ネタ提供タイムもいい。ただ。うん、だからどうですか、じゃあ誰か指名してください。
じゃあ、新しく来た。
竹山君？
はい。
もう超えてくるとこういうことになった。なんか面白いこと言うっていう。
え？
面白いことってネタを提供するっていう。なんでもいい。なんか、俺は椿の坊主の佐藤正彦の話をしたんだけど、
はい、
その後、初沼は携帯メールが打てるようになったっていう話です。
キムチは最悪な一人の話です。
なんでしょう最近すごい傾け、なんて言うんでしょう、
傾け
が多いそれですごい電車の中で、電車の中で一番暇あるんで撮っちゃうんですけど、それをどうしたらいいんだ
ろう。どうしたらいいんだろう。これのことなんで俺をどうしたらいいんだろう。
撮ったものをこれは汚いんだろう。
ああ、
でも別にそんな
セルフしてられない。
ネットとかとは違うんじゃないですか。一応それまで自分の体だったりもだからこそ汚いのかな。
それは深いんだな。確かにスケとか捨てだったら捨ててもいいような気がするけど、この着替えた時とか皮がむけたこういうやつとか捨てにくいよ
ね。なんかでっかいでも見た目そんなに汚くないっていうか、でもやっぱり。なんかまあ赤と同じようなものだなぁ、なんかそういうのは、なんかポイッと捨てられないし、持ってるのも変だし。
受けちゃった歯が捨てられないとか、そういうの言ってる。
ああ、すごい、物持ちがすごい、今、部屋の掃除をしてて、2週間ぐらい待ってるんで、全然、片付かない。
竹山、お前、ガーベンでできたの？
はい。
いや、なんか明るくなったなと思って。
あ、そうですか。
そういうわけじゃないんですか。
何ができた？
いや、ガラス片とかできたのかなと思って。
ガラス
片とか？ガラス片とか？
ああ、残念ながら。
なんと？いや、ちょっとまたネタ振りは
後の方でやりますが、ちょうど今その話になったので。本当にできたの？
あ、そうなんですね。じゃあ、竹山が一番いいと思うんですけど、竹山、人を愛したことあるかな？
どうなんでしょう。
人を愛した時ってどういう気持ちがしますか？
なんか盲目な感じ。
お
いや、実はそれが今日のテーマなんだけどさ、まあ、いきなりピンポイントでしたね。まあ、やっぱ本当に恋をしてるんじゃないの？してなかったら、そんなこと言えないのに、
してないから困ってるのかも
ね。ラブイズプライドっていう言葉がありますよね。まあ、どういうことだと思いますか？まあ、仕込んでたみたいにピンポイントできたな。
いや、ラブイズプライドってどういうことだと思う？
僕ですか？
うん。自分で言ったじゃん、盲目。
あ、その、なんか、他のことが、すごいどうだろう、どうだろうって、なんか、どうなんですか？
ああ。
もう忘れてしまいました、みたいな。
他のことがどうでもいいじゃん。
なんか、それが一番やっぱり、理由がないのに、理由がないのに、なんか、優先順位が強くなくなりますって思ったの。
じゃあ、他のこと考えないのってなっちゃうわけ？
何振り構わずっていうのがあると思います。
うん、
怖いね、お前。お前これでやったら怖いんだ
よ。怖いんだな、お前。そうか。
そういう意味で使うかな、ラブイズブラインドって。世間では。世間ではそういう意味では使ってないよね。
ああ。
そういう意味で使ってるんですか、世間では。ラブイズブラインドって。
結婚詐欺に気をつけなさい。
お前、絶対性格変わったよ。おかしいな、お前。大学院で合格したとか、そういう嬉しいとか、そういうことじゃないの？
あ、
それで、
大
丈夫。それで性格変わったとか、そういうことないの？
あ、でも、だいぶ。
進路が決まって、これで嬉しいな、みたいな。
あ、でも、だいぶ肩の意味が。
そうか。まあ、伊藤健知ってる？伊藤健さん。
あ、この話してもら
った。うん、情報。はい、うん、あの人、知ってるとか、お前のティッチングスタッフの近くなのかな？
ど、な
んで？先の方がプレイするんだよね、伊藤さん。
あ、そうなんですか。あ、そういうことで、わけだな。多分、ないような。でも、すごい面白そう
です。で世間では何て言ってるか知ってます？ラブイズブラインドどういう意味で使ってるか。
それが今日のテーマで非常にここから深い問題に入っていくわけだから、いきなり。あのですね、あ、じゃあちょっと誰かこの人だったら答えられそうだ人っていうのを指してもいいし、女の子の方がいいかなって、いや、選んでもらう。
すごい。
え？
お名前がすごい
覚えて、お名前覚えてなくてもいい、この人。
あ、じゃあ、
うん、あ、じゃあどうぞ、あ、どうぞ。ラビズマン、あ、恋は愛は盲目だよってのはどういう意味ですかね。の同じ意味だと思ってた。普通世間ではそうじゃないよね。え、じゃあ誰か他、じゃあ俺は意見があるって人、じゃあウォーカー君どうですか、恋愛評論。あ、ちょっと。あ、てか、
アバターのエコーって言ってた
ね。そういう意味ですね。アバターって書けるんだけどね。
アバターのエコーって言ってたね。ああ、まあこんな感じ
かな。いいや。
つまり相手の欠点とかそういうことが見えなくなるっていう
ことですよね。いや、それで、その、俺はずっとその、美の問題について、脳の話をなんか面白いのないかなっていろいろ調べてんだけど、なくて、で、その、美の問題って脳科学から、入ってこつってさ、その、正当さの話なんですよ、大体。これも書けないんですよね、そうさ、そうっていう。セクシャルセレクションの話になって、要するに、男が女を選ぶとか、女が男を選ぶって話なんだけど、これを一歩深めると、その、愛の話になるんだけど、でですね、その、みんなに配った今日の論文は、ニューラルベーシスのロマンチックラブって書いてあるんですね。ロマンチックラブってのはどういう意味ですか？浅沼君どういう意味ですか、ロマンティックラブっての
は。
純愛っていうか、まあその、英語の言う、英語で言うロマンティックラブってのは、まあ、純愛っていうよりも、あれだよね、あの、別に男女に限らず、いわゆる恋愛をロマンティックラブって言って、他には例えば、マターナルラブってのもあるわけですよね。母性愛っていうやつもあるし、それから神の愛もあるわけだから、そういういろんな愛の中で、その、いわゆる恋愛に相当するものをロマンティックラブっていうわけですけども、それでですね、ロマンティック、ラブ、愛っていうのはさ、その、
相手の顔が好きとか嫌いとかそういうのよりももうちょっと一歩深い話でしょ？
で、ここら辺とその芸術の関係がなんかあるかなと思っていろいろ考えてたんだけど、一つなんかそのきっかけになるようなことが見つかったのですよ。それが Love is Blind ってことなんですけど、結論からまず言っちゃうと、恋愛してるときにさ、活性化する脳の部位ってのあるんだよ。この実験何やってるかっていうと、17人、まずこれイギリスの研究者なんだけど、まずインターネットとかで、今ものすげえなんか恋をしてる人募集とかなんか、そう、滝山がなんか、はーいとか言って応募してくるわけでしょ。それでその人たちに、あなたのパートナーは1から9段階でどれぐらいの最高差ですかとか聞くわけですね。で、この表を配ったその論文のやつは、平均値が 7.55。プラスマイナス 0.97 っていう、こういう高い、そうだね。まあ、ここら辺がなんか、ちょっと、突っ込みどころ満載っていうかですね、9段階で、この実験に参加した人たちが、7.55 プラスマイナス 0.97 の、最高の恋人と一緒にいたわけですよ。で、次の3830ってありますね。これさ、なんかその、恋人の写真を見せた時とですね、それから単なる知り合いを見せた時の、feelings of love、愛の感情と、sexual arousal って何？これを聞くやつがいない。上田くんがいないから。じゃあ、蓮沼くん意外で、sexual arousal って何ですか？アラウザーってのはちょっと違うんだな。性的な、まあ、興奮っていうか、そういう、性的な興奮の程度を聞いたら、黒いのが、それなんか映ってるじゃん。黒いのが、自分のパートナーっていうか、恋人の写真を見せた時で、青いのが、単なる友達を見せた時。これから蓮沼くんどういうことが言えますか？やっぱり9段階評価で。
お前、これグラフとか読める？
全然読める。
あ、黒いのが自分の恋人、灰色の方が単なる知り合い。
好きな人だけにかなり反応する。
そうだ、上田とは違うとね。上田とは違うと。それで、その、フィギュア2って書いたのがさ、これがさ、GSR っていわゆる、皮膚の導電率の変化を見て、要するにこれ嘘発見器とかでも使われてて、感情の変化があると、それ皮膚が変わるんだけど、これもなんかその写真をパッパッパって見せた時に、その、やっぱり自分のパートナーの方がよく活動してるわけだよね。だからなんか、手に汗握るっていうか、なんか反応してるわけだよね。で、これがまあ、今日のメインなポイントじゃなくて、まあ、ちょっと単なる前振りなんですけども、で、この部分はバーッとそこから行って、その、愛によって活動してる、愛してるという思ってる相手を見てるときに活動してるとどっかっていうのを見てて、それがフィギュアの3なんですよ。3832ページ。で、フィギュアの3は、ここが特にその脳の中で、愛してる人を見ると活動してるっていうところで、で、それはどこだったかというと、
つまり、愛してる人を見ると、活動するところと活動が上昇するところがあって、それはそこに書いてある、まあこれ V はいいんだけど、アンテリアシンジゲートでしょ。アンテリアシンジゲートって前頭葉のある部分なんですね。それから、セレブラム、小脳ってところですね。これはなんか運動を司る部位なんですけども、それからヒポキャンパスっていうのは海馬ですよね。なんかいろいろ記憶を思い出したりするんですかね。それからもう一つが、愛。インシュラっていう島って呼ばれてるんですね。これは感情に関わってると言われてるところなんだけど、こういうところがまあ活動が上昇するわけですね。で、まあ、それは、それとして、まあ、これは普通に言われていることで別にいいんだけど、で、この論文の教えとかはですね、もう一つのその、
その、この後に、その、ニューラルコイエイとマターナル&ロマンティックラブっていう論文があって、母性愛とロマンチックな愛の、で、それはね、みんなにちょっと配ってないですが、脳活動っていう。で、この論文でさらに明らかになったんだけど、実はですね、愛してる人を見たときに、活動が上昇するとこってのは、一般になんか、情動系っていうか、プラスの感情に関係しているようなところが、まあ、活動すると思ってください。これはまあ予想通りですよね。そうだよね。あの、愛してる人みたいな、いろいろ感情の反応が起こるというのは予想通りなんですけども、面白いのが、その活動が低下する方があるってことなんですよ。で、これはどういうところだったと思いますか？ウォーカー君、どういうところだったと思いますか？いやいや、別に違う。どういう機能を果たしているところが、愛してる人の顔を見ると、活動が低下したかって。
素敵な部
分。どういう意味だよ、それ。要するに、愛するとバカになるってこと。
いや、お話しのない
。そうですね。結、は、論、い、を言うと、まず、だから、こうなんだ、ソーシャルジャッジメントをやるのと、一言で言うと。こうすると V。どういうことかというとですね、例えば、ウォーカー君が、恋愛系でも何でもいいや、初めての女の人に会ったとしますよね。この時どういうことを考えるかというと、ウォーカーはおそらくこの人はどういう人なんだろうって一生懸命いろんな情報を動員して考えると思うんだよね。今、学生なのか働いてるのか。どこ出身なんだろうとか、お父さんとかお母さんとかどういう人たちだったんだろうとか、何してるんだろうとか、どういう趣味があるんだろうとか、そういうなんか、我々さ、誰か人間に会うとして必ずそういうなんかいろんな文脈を引っ張ってきて相手を判断しますよね。まあ、俺はいつも批判してる文脈っていうか、ここら辺が入ってくるわけですけど、つまり、そうだよね。例えば、僕は俺よくもう知ってるから、全然ウォーカーに対してそういう文脈主義では接しないけど、ウォーカーはあんまり知らない人に、ウォーカーって文脈どういう人なのって言うと、いや、なんか、東大インド哲学やってるやつでさ、なんかすげえ、なんか最後体来たりして、なんか生意気なんだけど、まあ、それなりにいいやつなんだよ。でもなんか、女癖はどうかわかんないけどな、とか。まあ言って、そういうなんか文脈をつけることで、ウォーカーっていう人間を使ったりするわけですよね。で、これはなんかある意味では我々が生物として生き残っていく上でどうしても必要なことで、つまり、批判的に見るところ、クリティカルに見るところなんですね。そこがどうも愛してる人の批判的部位が低下するんです。これ、例えば、母親の愛を見るか考えればもっとわかりやすいですよね。最近僕は、夏目漱石を読んでて、非常に、やっぱあの人はすごい人だなと思ったんだけど、夏目漱石がですね、趣味の遺伝という本の中だったと思うんですが、これ、言葉を連ねだったかもしれない。要するに、若手が猫であると同時期に書いてた短編なんですが、その中でですね、親ってのはその自分の子供が絶対だと思ってるんだけど、その学級会とかに行って、その自分の子供が大勢30人とか40人いる、その他大勢の子供の一人に過ぎなくて、しかも自分の子供が全くその、目立った存在でもないっていうことを知ったときに、なんか底知れない寂しさを感じるものだよってことを書いてあったんですね。で、これはなんかやっぱり夏目はすごい、すごい人間の心理がよく読める人だと思うんですが、要するに母親にとっては、あるいは父親でもいいんだけども、子供ってはなんかその絶対的な、つまり社会的な文脈でこれぐらいの位置にあるとかいうことを評価される存在じゃないわけじゃないですか。自分の子供はね。そこらそのクラスみたいなところに置かれてしまうと、突然そのクラスの中でどれぐらいできるんだろうとか、友達関係はどうなんだろうとか、どれぐらい可愛いんだろう、どれぐらいかっこいいんだろうって、そういう文脈で呼ばれてしまうわけですよね。で、基本的になんか、その母親が自分の子供を見るときの、なんていうかな、脳活動は、別の論文でも書いたんですが、こういうソーシャルジャッジメントの部位が、ガーンって落ちる。で、これは非常に僕は深い問題だなと、思ったんですね。これ、最初に読んだときに。で、
生物として当然自分が生き延びるために必要な相手を批判的に見る。つまり相手ってどういうことやる人たちかわかって言う人たちかわかんないよね。ただ、つぐちとさ、俺だって、つぐち全然知らないで、なんだろうな。あ、すいません、今日ホテルから満室になっちゃって、このお客さんとアイデアでいいですかとか言っておっしゃったら、よくいろいろよく見るんだけど、大丈夫かなって思った。今でも見るかもしれないです。つまり、生物として生き延びるために、ね、必要な批判的な精神ってありますよね。批判的な能力っていうか。それは絶対必要なんだけど、それが愛によって欠落しちゃうんだ。それがそのラブイズブラインドっていうことの意味で。まあこれ我々直感的に前から知ってたことなんだけど、おそらくですね、脳のこういうイメージングの研究で、こういう活動をすると、ある部位が、まあ、活動が上がるっていう他部位の話ではなくて、活動が生活の話で、ちょっと深いところに行ってる話なので、これあんまりちょっと他に読んだことないんだよね。これは非常に深い話だと私は思うんですよね。で、ここまででなんかちょっと自分の体験に手話が出てもいいんですが、関根君なんかね、いつ来たのか
さっき、竹山君が盛り上げた。
あの時隠れてました。あ、じゃあ、関根君なんかね、最近が豊富な人じゃないかな。じゃあ初沼くん、どうですか。よくわかんない。そうか、こいつはまだちょっと自己振り返る能力がまだないからダメなんです。いや僕はわかんないですけど。じゃあ誰か。いやいやわかんない。誰かじゃあ示して。誰か示して。竹山君どう？
わかりません。
いや、こういうことってあると思う。確かに。ああ、なるほどと思うんです
。今言った意味じゃないかな。
まあ、これは科学的な事実なんだよね。
はい。
まあ、なるだから。まあ、これは科学的な事実として、そういう脳活動の低下が見える。
好きなものに対してはすごい甘くなったり、嫌いなものに対しては厳しくなったりっていうのは、実際あると思うんですけど、具体的に。
いや、裏でいいけど、どういうって要するに、やっぱりお前、もうちょっと芸術的な点に過ごしていかないといけない。もうちょっとだって、この、どういうタイムを使ってたかな、この写真。メンタライズングって言葉を使ってたな。メンタライズングっていうのは、要するに、マインドリーディングにしたいんだけど、ここも低下するんだよ。
何今の音。なんていうか、相手がこういうことを思ってるんじゃないかって判断するようなところも抵抗する。だから、どうですか、例えば、デートしてるときとか、相手が何考えてるとかって、一生懸命こうやって考えたり、じゃあ、要するに例えばさ、なんだろうな、つぶちが布施さんに呼び出されて、布施さんの部屋でなんかちょっとこうやって、膝詰めで、なんか喋ってるときって、おそらく布施さんが何考えてるんだって一生懸命考えてると思うんだよ。その時はメンタライズの部位がすごく活動してるんだけど、でもその時からガールフェンドとなんか一緒にレストランにいる時っていうのは、おそらく何も考えてないで、バラバラってくるから。要するに、愛っていうのが、相手に対する警戒心を溶かして、全くその自己と他者の境界をなくす方向に作用するっていうところがポイントなんですよ。わかります？その感じ。それで、もうちょっとなんかリアクションっていうか、もうちょっと自分の経験に照らし合わせて、ゆっこさんいかがですか？あ、いや、はい、温度
と。今のメンタライズなんですけど、私の場合は、その境界をなくすっていうことが、相手が今どういう気持ちでいるかっていうのをすごい、知りたい方向に働くときもあるし、だから、だから、一概になんか別に、何も考えなくなってなくて、もっと一番どうでもいい人よりもずっと何か考えたりするんですけど、
それもあるかもしれないね。とにかく写真っていうだけだからね。だから要するに こういうこの刺激条件をあんまり過度に一般化する必要はないかもしれないんですけど、ね、
その最終的な方向というか、つまり相手と融合というか、こういう風になるというのはすごく分かって、でもなんかその、何もしなくなるという裏側に逆を持つというのがあるというふうに思っているだけ。
そうですね。あ、だからデイコさんいかがですか。なんだっけ。こういういや難しいですよね。あ、デイコさんのドラムショット見ましたっけ前。俺すぐ。
あ、
あります。
この間。
あ、そうか。もう一度なんだっけ。
あ、違う。
何やってる人でしたっ
け。主役を卒業して、各舞台を見
る。あ、そうかそうか。
はい。歌ってる。
どうですか、こういう問題は。
メンタル。
てか、いや、っていうのも、その、愛を知ってる、誰かを愛してる人の、
はい、
脳活動っていうか。それに対して、徹底的にそのことに執着するっていう、いわゆるアタッチメントっていう概念ももちろんあるんですけども、でもそれだけ、要するにアタッチメントっていうことがあるわけですが、ここで出てるのはもうちょっとなんか、哲学的なことも含めたことなんですよね。ちょっとじゃあ、考えにくいかもしれないので、芸術ってことでちょっと考え直してみると、ある作品の評価、なんで俺これ面白いと思ったのは、その作品を評価するときにですね、ある作品に対してその、昔その印象企業っていうのがあって、それをなんかその、否定するっていうところから近代企業が集まったわけですよね。それに対してそのある種のなんか文脈主義っていうことを俺いつも言ってるわけですけども、例えばですね、蓮沼君がその鳩のドローイングっていうかその絵を描いて、でだんだんその作品が出来上がっていって、その自分との作品のなんか関係ができてきますよね。でその時の関係ってやっぱり文脈主義っていうか、その俺の作品はこういう位置づけになるとか、そういうものっていうのはあんまり介入しないんじゃないかと想像するんだけど、そうではないですか。作品と自分との関係ってどういう感じなの？蓮沼にとっては。
そんなに冷静じゃない感じがしますね。
やっぱり恋愛に近くないですか？
最大限やることをやるっていうことぐらいしか思いつかない。
ジョージ・バーナード・ショーのピグマリオンっていう魅力はありますよね。バーナード・ショーの。この人は、アイルランドで生まれてずっとイギリスで作家活動をやってた人で、ピグマリオンって書けるかな。こうかな。これどういう話か知ってます？パスナーズ。まあ僕はそんな知ってるのあまり聞きたくないなって思います。立山君どういう話ですか？
ピグマリオン
計画。それ、漫画だろ。きっとそれ、そうだよ。お前、オタク系なのか、ひょっとして。はい、ピグマリオン計画ってどういうの？俺、調べてる。それ、漫画なんですか？
僕も、ちゃんと覚えてない。なんか、文学としか読んだことがない。
あ、そうか。これは、マイケル・アレギーっていう映画になってますよね。知ってますよね。要するに、ナイカビリっていうのは、まあ、ミュージカルで、オードリー・ヘプバーグが、まあ、主演で、 ロンドンの下町のすごくなんか下品な喋り方をする女の子を自分のとこに引き受けて、その、ケインド教授っていう英文学の先生が、ある期間内に、完璧な上品な英語を喋る、貴婦人に育ち立ててみせるっていう賭けをして、でその賭けに勝ったのはいいんだけども、その、すっかり火の打ちどころない貴婦人になってしまった、イライラっていう人に恋をしてしまうっていう。つまり、ピグマリオンってのは自分の作り出したものに恋をしてしまうっていう。話なんですね。もともとこれって古代ギリシャかなんかでしたかね。要するになんか自分の作った女の子に恋をしてしまう人のことかっていうのがそのピグマリオンってことなんだけど、これはなんかすごくなんかある意味じゃその理想的な絵の絵っていうか芸術の作者と作品の関係に近いのかなと思ったりもするんだけど、さすがさんそうですか。そうではないよっていうのがはずなんだけど、まあいやそう。
僕は18のその女子高生の時代の絵っていうのはすごい好きなんですよね。自分の
持ってる
持ってますね。30人ぐらいだから好評で慣れづらいんですけど、自分の絵しか見てないんですよ、うん、それぐらい、ああなんとすごいんだろうって正直思ってたんですけど、ある時期21人ぐらいからそういうのがパッと消えたちゃいましたね。
じゃあいいのかな、悪いのか分かんないですか、お前。そう、クリエイターとしてもさ。いや、つまり、クリエイターって自分の作品に恋してる人たちになるかもしれないです、マジで。いや、そう考えると、なんでクリエイターがみんななんか自分勝手なのかってことがすごくよく分かるんですよね。
なんか、これまでは好きと思うしかなかった部分が、もうちょっと違う部分に行ってしまった気がするんですよね。
うん、
なんか自分ももちろんそれを体験、作品を体験、鑑賞している側に入りつつ、切り離された感があるんですよね。ニュートラルな感じ。そういうのがさっきの、愛の部分の
方です。じゃあさ、そこで何が起こったんですか？でも大抵、俺たちもそうだったけど、高校から大学に入ると、すごい世界が広がるわけですよね。で、それまではなんか薄かったんだけど、みんな志を同じするような人が集まってきて、ちょっと自分の世界観が相対化されるってところはあるわけだけど、そういうようなことですかね。
もっと言うと多分、いや、多分、興味の対象がガラッと変わっちゃったんです。
うん。
その、これまでは平面の絵を、すごい僕は重要を持ってしちゃったんですけども、いつかそういうのがなくなって、その絵を見てくれる人々の方に興味を持っちゃったっていうのがあって、やっぱ自分が何かすることで、まあ、いろんな人が巻き込まれる、そういう巻き込みの方にこそなんかすごい好きだなと思う。
そういうかまされさみたいなアプローチに興味持ったらそういうことからする。
そう、いや、そういうのは知らなかったんですけどね。かまさんは後から確かにそうだった、ね、
そこでさ、俺すごく微妙だと思うんだ。例えばそうだな、俺がフェルメールの画家の後に描いたらすごく愛しちゃって手放したくなくなるような気がするんだけど、でそういうああいうなんか物質化したものに対してある程度そのオブジェクトとしての愛をなんか仕向けやすいんだけど、川さんが言ってるのはプロセスとしてのアートってなんかオブジェクト化がしにくいけど、やっぱりでもあるんじゃないかと思うんだよね。そういう意味で初めまで言ってるそういうなんかさ、ハトミを描いて日本競争なんだっけ、レースバト協会の写真を巻き込むとか、そういうことっても抽象的な運動なんだけど、でもやっぱりオブジェクトとしてはあるわけでしょ。それは愛してるんじゃないの？違う。
どうもそこは実感してないんですよね。
それはいいことなのかな。
ただ、海外教室の先生じゃないんですけど、参加してくれる人とか、作品の制作手伝ってくれる人は、純粋に僕なんか好きだなと思って、性別を超越した感じが
する。それでいいの？いや、俺なんか、椿登るさ、この12月16日、クルシャン授業。で、ああいう人見てると、まあ、椿さんって誰か経歴してる人います？なんか、さっきもすぐに聞かれたんだけど、途中までなんか高校の先生かなんかやってたらしい。知ってます？いや、やっぱなんかでもすごい作品に対するこだわりがあるような気がするんだけどな。いや、こだわりってのは、はい、狂気に近いじゃない。つまり俺、それ、要するにピグマリオンの問題考えたときに、なんかその、アーティストが、独善的であるってことの、肯定ができるようになったね。 分かるのかなって。愛だと思ったらそれは知らないよなっていうか。つまり、普通なんかその、独善、つまり自分の作品しか見えないっていうのはさ、独善のように思うけど、愛なんだったらしょうがねえかっていうか、愛ってことになるとなんか全部許せるような感じになっちゃうんですか。そういう感じないんですか？ないですか？ない。
しばらくないんです
ね。じゃあちょっとさ、他に実作系の人って、まあ、ユーナちゃん、ユーナちゃんはないですか？あ、でも、いきなり入ってきたら分かんないかな。あと実作系誰だっけ？あ、それはじゃあ、足誰か指名してよ。
私は、それがすごい好きだし、自分でやるっていうことにもちろんこだわらないといけないと思ってるし、で人がどう見るかっていうのももちろん気にするけど、それは私はパフォーマンスやるときに、あ、てか作品を作るみたいな人を見て、それはやっぱり見られるっていうことと一体になっていることだから、それはすごく意識するけれども、もし形がなかったとしても、その前にあったパフォーマンスとかすごい自分で言うのなんだけど、まあ、好きで、それで、でもだからといって、それでなんか、こう、なんか、疑いを持つってことをやめたくないっていうか、それをやめちゃったら終わりっていうような感覚が常にあるんです。
うん。いや、お嬢さんね。そうなんですが、その疑いがなくなるってことはおそらくないんだけど、ただなんかその、じゃあ芸術の価値っていうのかな、でなんで芸術っていうのが俺たちにとってこんな大切なものかってことを考える上では、この回路がすごく僕は大切だと思うんですけど、ね、つまりね、科学というのは、今脳っていうのはどう捉えて、俺あんまの、じゃあこの脳の話に持っていこうとすると、脳をどう捉えてるかというと、その、やっぱり生物が生き延びるために、脳がこう進化してきたって進化的な枠組みで最低議論されるんだけど、おそらくだからその愛とか美っていうのも当然その生き延びるために、まあ、役に立ったっていうことはあるんだけど、でもそれだけじゃないってことを言うときに、通常その生き延びるために使うような批判的な脳の能力が一時的にシャットダウンされるっていうことは、その芸術の価値を考えるのすごく重要なことだなって感じがするんですよ。つまり俺も例えばそのジャッシュのすごく好きな絵を見てるって、やっぱり批判とか考えてなくて、シャットダウンしてるもん。俺、村上隆の絵を見る、あの、先に見ると一緒に村上隆してるけどさ、なんだこれって思ってるけど、ジャッシュの例えば本当に好きな、俺がの、ジャッシュの一番好きな絵の一つが、名前わかんないんだけど、あの、ツバメがいっぱい飛んでて、一羽だけ真っ白いツバメがいるやつが、知ってます？名前知ってる人います？あれって、あれ、なんか、知らないかな、これ、ツバメがいっぱい飛んでる。こうやって見る。で、こいつだけ、何も説明ないんだよ、別に。いっぱいツバメが飛んでて、ツバメってスズメ、スズメ。スズメが飛んでて、一羽だけ白いスズメがいるっていう写真があるんですよ。で、これなんかすごい好きなんだけど、なんかすごい深い思想性を、もう全然、あえて言葉にする必要ないけど、すごい深い思想性を見てますよね。で、今度はやっぱりもう、本物まだ見たことなくて、今度なんか京都で2006年かなんかに、ジャッシュの現像作品がほとんど集まるすごい展覧会があるらしいんですが、あの、おそらく目の前にしちゃったらもう、わーってなってもう、何も出なくなっちゃうと、言葉が。で、そういう会話に陥ることってまずないじゃん。生きていく上で。俺今日だってさ、俺本当は早稲田でなんかシンポジウムがあって、でも俺今日休校にしちゃうと、今月休校ならしになって悪いかなと思って。シンポジウムを抜け出してきて、その時なんか、ここに移動するためには、何に乗ってくると、どれが近づくかと一生懸命考えて、必死になってきて、でこれが終わったらまた今日は俺シンポジウムとか行かなくちゃいけないけど、そういう時にその、生き延びるために使ってる頭の下からってあるじゃん。計算して、例えば、先山で行ったら、これを知見ちゃんとやってこないとなんか、この人研究してこないと受かんないなとか、なんかいろいろ考えてるよ、お前も。で、そういう時に使う頭の使い方っていうのは確かにあるんですよね。でも、僕はその、この愛についての脳の論文が面白いなと思ったら、そういうことに使う脳の部位がむしろシャットダウンされるっていうことが、愛であるっていうのが僕はすごい面白くて。わかります？その感じ。で、そういうものを、だって、普段、お前だってさ、例えば普通になって来年から大学に行こうかとかいろいろなんか計算しなくちゃいけないことあるのじゃん。そういう、ね、お前が一度見るために、 そういうのを一時期麻痺させてくれっていうか、ちょっと麻薬みたいなもんですね。もっとして芸術があるんだとしたら、それはいいよね。美しいことで。しかもそれ薬で麻痺させるんじゃなくて、なんか、全然違った回路で。もちろんそれが全ての、芸術の全ての役割とは言いませんけども、なんかすごく重要なポイントの一つなんじゃないかと、思うようになったんですけどね。どうですか、すみません。
そういう意味で、普遍的なものですけど、なんか切り離されちゃってるニュートラルな感じだなって思いますよね。
はい。ニュートラル
なんか、普通デジタルが下がっちゃったと思います
。どうはい、俺、じゃあ。
切り離されちゃってる。
はい。それ、俺のなんだけどね。
切り離されちゃって何が
前に、おじさんが、出会いのことの初心について話してたけ
ど、
ああいう、初心の状態に対しているっていうか、ああいうなんか放棄されるような、なんか、うちの死んでしまうような感じっていうのを印象に受けてて、おじさんは、これまで書いた本は、どう思ってます自分の本は。愛してます
何だろう、何だろう。どういう意味です
か。さっき僕はなんか作品について
ある種の本はね全部だよ、ね、どの本っていうと営業上の差し支えがあったらいらっしゃるある種の本に愛してますよ、うん、
それ一致してしまった
営業上の差し支えがあったらいいな何だっけ上田の
元気ですよね。
愛の話はお前もうちょっと早く話すといいですね。
あ今、作品は私の方が。
上田は自分の作品を愛してる。
結構。いや、でもどうですかね。一応やってる時、やってる時って言うんじゃないですか。やってる時、やってる。物が出来上がった後は、が結構どうしようかなと思いますね。なんか、やる前はこう、まんまなんですけど、なんかや出来上がった後、した後、作った後かかるんですよ。その後どうするかがすごい、どう気分を持っていくかは、が結構、考えてますね。やってる最中はもう前を通してる感じなんで、例えば絵描いてる時とかでも、その時に今愛してるかどうかっていうようなのは、あんまりなんかこう、言葉にすることはないと思います。その後、パッて弾いた時、どう思うかっていうのはすごい。考えますね。それを愛っていうものかどうかがちょっと難しいなと思います。愛してそのものを愛してるかどうかって。
そうか。いやいや、ちょっとさ、それでちょっと今思い出したことがあるんだけど、
した後ですか。
あのね、いや、佐藤正彦さんっていうのはどっちかというと自分の作品すごく愛してる人で、やっぱ俺にもいろいろ過去のその CM の面白いのを見せてくれたけど、椿の頃は意外と過去は振り返らないような感じのタイプでしょ。そこでふとちょっと俺思ったことがあったんだけど、お前今のペニシリーズを愛してるの？多分。
そうじゃないですね。その時は自分で盛り上がってるんですけど、ちゃんと書き終わったものとかあんま別になんか、見てください、見てくださいって。けど一冊、これは結構みんなずっと見せ続けたいなって
思
うの。そのチンコ描いたやつも、一個その絵は、その絵は、なんか、結構回してみてほしいなっていうのがありますね。
何持ってないんです
か？今持ってない
ですね。前からちょっと、これも結構まだ、自分たちがこれが表現者として生きていく中で、考えなくちゃいけないものだと思うんですけど、作者と作品の間の距離感の問題があって、これすごくいろんなケースがあるんですけども、その俺、最近、もうなんか毎週のようにいろんな人に会ってて、米本翔平っていう、これちょっと芸術系の人は知らないかもしれないけど、科学系の人なんだけどね、この人って科学論とかそういうことやってる人なんだけど、まあ、僕は知ってるように知ってるよ、でも正直。で、彼は、書いてる文章と本人のギャップがものすごいんですよ。で、これなんかすごく、 今のような文脈ですごく重要な問題が提示されてて、人文一致してる人と、まあ文章ですね、人文一致してる人と、それからすごいギャップがある人がいて、例えば、島田雅彦っていう人は全く人文一致なんですよ、あの人。本人も相場じゃ快楽主義でちょっと皮肉っぽくって、まあ女好きでっていう、ちょっと政治的なリベラルで。でも、頼本翔平って人はですね、書いてるものはすごく真面目な人なんですけど、僕はウェブ日記に書いたら読んでる人いると思うんですけど、彼の話はむちゃくちゃ面白くて、そこにおじいちゃんが、名古屋近くの近郊の駅から自分の家まで桜の木を植えて、歩くと20分くらいかかってたんだけど、その、道楽でいろんな人を借金して家に呼んで接待するのが好きなおじいちゃんで、で、最寄りの駅から自分の家まで来るのに客が迷わないようにって言って、勝手になんかその行動よ。行動になんか20分のこの道になんか桜の木を横に植えたってね。それで、自分が小さい時に、なんで俺の家に来る道には桜が植えられるんだろうって思って、聞いたら、おじいちゃんがね、客が迷わない。客が迷わないよ、なんか。普通、提灯くらいだろ。むちゃくちゃ無理だよ、それだけじゃなくて。ところが、それが全くこの人の書く作品には反映された。この人の書いてるのって、地球環境についてもとか、最近で言うと DNA のゲノムのスキンスがあるわかると、例えば上田がね、どういう性格だとか分かっちゃうんだけど、払うんだけどさ、どういう病気にかかりやすいとかね、それなんかそういう遺伝子情報の問題をどう扱うかってことを、くそまじめに書いてんだから。で、全く作品と作者が乖離してて、で、俺もどっちかっていうと文章と、俺に会った時の印象が全く違うって言われるタイプの方なんですけども、これもちょっとなんかさっきの作品と作者の関係って考えるときは重要なファクターですよね。はずみさんはどう思います？鳩の絵っていうのはさ、自分が出てると思う。もうちょっと言うと、あの絵を、はずみさんを知らないで、あの絵を見た人が、はずみさんに会ったら、違和感を感じるか、それとも、ああ、やっぱあの絵を描く人だなと思うかっていう。
ちょっとやっぱ、ああ、あの人
っていうのはちょっと多いですね。ってことはやっぱり近いわね。作者としても。ってことは、もし作品を愛してるとするとすれば、ナルシシズムみたいなわけですよ。いや、愛してないわけ。あんまりじゃ今、自己愛がないわけ。あ、そうなの？
あ、そうですね。
あんまり自分好きじゃないんだ。今の自分は好きじゃない。
いや、中学校ぐらいは好きだったんですけど、当時なんかやることがなかったんで、好きになるしかないなっていうのがあったんですよ。
なんだろうね。
この二人女を見るって遊んでくるまでやってるマジで、いや、じゃあさ、ピグマリオン的な作品を作ることができると思います？つまり他者を作るってこと、他者を作って、その他者を、つまり自己愛的な作品じゃなくて他者愛的な作品で作れると思う。自分と強烈に違うものを作って他者であるからこそ愛するみたいな。
できるんじゃないかと思
う。そう。いや、そういうモデルが必ずしも当てはまるかわかんないんだけどね。そういう人っているかな、今ね。あれはそうかもね。少女漫画の八百屋とか、正確に使ってる？八百屋ってなんだっけ、うん、あ、それは美少年同士がなんか、
っていう話で。
それは八百屋だっけ？
呼ばれ。いや、
はい。
自分で線を引くのってのはコントロールできないじゃないですか。ある程度意識なり思わせない執念で力にもできるけど、やっぱ一線一線自分を干渉してるというか体験してる側っていうのがいつもあるから、なんか最後はできる気持ちがあるんです、うん、
森村康政さんってそういう意味で微妙だよね。彼はどういう感じなんですかね。あれは、あれって自己愛だと思う。ナルシシズムだと思う。もう今の安松さんは。
なんとなく、本人の、なんか、ちっちゃいって言ってますか。僕、横見ちゃんもよくわかんないけど。なんか出てきてる感じ、本人のなんか体質すごい出てきてる感じが。
やっぱ本人だよね。
ええ、って思いますね。なんか、結構強烈な感じ。強烈になんか本人の体質が出ちゃってる。写真どれもこれもなんか、出てる感じしますね。写真作品 コマーシュみたいなやつ、私
この方がね。お前がさ、褒めてたさ、名前のやつ誰だっけ？あの、ヨジヤルギャラリーや。
ああ、お前さん。
ほ
っ、ね、褒めてないですよ。ちょっと見といてください。
俺が聞くのはさ、あれ見ても本人わかんないよ。
わかんないですね。いや、けど、あなたはいろいろ七変化っぽいですよ。なんかあの、子供の落書きみたいなの、なんか、反転っぽいような絵、最近描いたりしてたんですよ。全然違うんですね、絵そのものが。
うん、
で、と思えば、アンソニーから、なんかこう、ぽい、なんていうんですか、立体の、うん、作ってたりで、もうけど、岡崎健次郎の文に、で、文がまた、その、経験の条件っていう、なんかルネさんのこのやつ、返したりしてて、で、いろいろ反映はされてるらしいんですけど、それぞれ一点一点で、一点だけ見て、これも岡崎さんなんだみたいなのっていうのは、ちょっと下回りますね。え、これ岡崎さんのっていうような、あったりしますね。
じゃあ、その、語学いかがですか？
え、何
だ？君はどういう先生だと思います？お前、それ書いてるでしょ？
はい。
小説書いてるでしょ、うん、どういう、
あ、でも、これ、あの、
それ読んだ人が、僕はっていう人に会った時に、ギャップを感じるのは先生だ。
今、得意なのと一緒といえば、なんか、上に書くような、おばしりを書くみたいなコンセプトっぽい話なんですけど、それは、僕はもう明らかに俺だなと思うけど、外から見ると、そうでもないっていう、
そうです
か、思われるみたいな。
うん、そうか、あと15分ぐらいだな。ちょっと、まあ、あとまた違う話に持っていこうと思うけど、今のウォーカーのことですか？ウォーカーの上にっていう感じが。
あ、そうですか。
ウォーカーの話、まあ、ウォーカーの文章をウェブで読んでる人っていますか？何してるのかな？あれ、知ってた、そうか。あ、いやいやいや。あ、おはようございます。ちょっと、レジュメないから。そうか。なんか、ここまでの話で何かありませんか？思ったこと。上田どこから来たんですか？
僕はなんか、建物がよくわかんないこと言って。
もう一つ、今の話を整理すると、
すいません。
いや、誰か愛してる人の顔を見るときに、脳のどこが活動して、どこが活動が落ちるのかっていう話をして、実はその、自分が恋愛の対象にしてる人の顔を見てるときに、活動が落ちる部位というのが、あそこに書いてあるというの。
ソーシャル
ジャッジメントをするとき
どう落ちるんですか？
そう、つまり、普通あんまり知らない人に会うと、この人はどういうバックグラウンドで、どういう職業で、どういう学校行ってて、どういう地方の出身でって思うよね、いろいろ。そういうソーシャルジャッジメントをするところが愛というものによって落ちてしまう。だから愛は盲目っていうわけです、うん、そこら辺がその芸術論を落ちてるんです。お前ら文脈分かってなかった。いや、だからこれは俺の最近 その文脈主義批判の一つの根拠として使えるんだろうという見込みで、まあ、持ち出したわけですよ、結構。
はい。で、A、向かい合った時に、あ、出ちゃう。
いや、だからその自分が愛してる絵については文脈がもう落ちるってことだよ。
は
い、というか、ソーシャルジャッジメント、ソーシャルジャッジメントっていうか、もうちょっと言うとコンテクチャルジャッジメント、一般的に言うとそういうことだと思うんですけど、あるコンテクストの中に入れて、ジャッジするってことは落ちちゃうんだろうっていうのが、まあ、今日の題目だったんですよ。
じゃあ、例えば、なんかだんだん成長するに従って、なんかこう、いろんな情報、ある、その自分が好きだった絵に対していろんななんかこう、言葉で情報が入ってくるうちに、だんだんなんか、あれ、パッと見たときに、なんか、
いや、それはあるよ。
強制されちゃった場合っていうのは、そこら辺で手をかけちゃうか
って言ったら。それってでもさ、だって人間同士だって愛が足りるときだし。
そうい
う。いや、愛が冷めるってどういうことだったんです
か？僕、まだわかんないですね。まだ。
今、わかるって言ったら大変なことになって
る。いや、まだわかんないですね。例えば、
うん、
例えば、 慣れ、愛が冷めるか分かんないですけど、うん、体そのものが慣れちゃうっていうようなことがあったとして、家庭にあったとして、そういうのっていうのは、それでもけど、なんかこう、なんか心がけてると、ちょっと何も取ってないですか。こう湧き上がってくるものがあるとすればこうなんですかね、それはけど冷めてるわけじゃないなと自分でも思うんですけど、けど明らかにこう何か慣れてきちゃうことっていうのがあるとすれば、そういうのっていうのはその最初に言ったパッと肉がって湧き上がるっていうようなことを、
うん、だからおそらくね、このアタッチメントって感じがやっぱり重要なんですよ。そういう意味で言うと、アタッチメントは慣れることないな。つまり、お前が言ってるのは、伸びるっていうのが問題だと思うよ、伸びるってことって。新規性っていうか、最初なんか言うなって言うなって言うな、新規性があるわけじゃん。あーってなんか、ね、その、新規性からそのアタッチメント、愛着ってものに言います。で、愛着ってのは基本的に なくならないから。
本当ですか？いやいや、まだ、いや、僕まだわかんないですよ。僕まだ。僕まだわかんないですけど、愛着がなくならない、愛着なくなる可能性ってない。
いや、あるかもしれないけど、まあ、安定ですよね。
それと、さっき言ってた、その、愛はちょっと、いや、愛は時間、なんか、経過とかあんまり、経験とか。
うん、なるほど。そういう意味で言うとだよ。今回のその論文が示している愛の時にそのソーシャルジャッジメントとかコンセプチュアルジャッジメントをするところが活動が低下するっていうのは、すでにこのアタッチメントが成立して安定期にやる愛かもしれないですね。だからもっとお前がなんかその、ね、あって、あってワクワクドキドキしてるときはもっと違うところを活動してる可能性がありますよ。だから相手に対していろんな事実とかとの関係性を発見して構築してるダイナミックなプロセスだから、そこで活動してるモードっていうのは違うかもしれない。
じゃあ、例えばさっきの制作する側の話に戻すと、うん、それがこう作り終わった後、うん、話した時っていうのに、そこが愛なのか愛着っていうか愛着なのかっていうのは、結構どういうことかなって今感じて思うんですけど、
いや難しいですね。もちろんだからそう簡単に決着がつく話じゃないから、もうでもそのいわゆる文脈主義、俺最近なんかユリーカでその宮塚洋を書いて、非常に柔らかに、サラリーマン批判したんだけど、まあでもその、文脈主義っていう、まあその話のなんか、批評ってもちろん重要なんだけどね、その、やっぱり曖昧批評っていうのはやっぱ芸術界を僕は堕落させると思うんですよ。それは、その山下、なんだっけ、ユージ。山下ユージも最近なんか私に関して、あの人が日本美術についてやってる批評は、もちろんその、なんていうかな、プロモーションするっていう意味では僕はいいと思うんだけど、じゃあ日本美術に対する愛を深めてるかっていうと、僕はかなり疑問なんですけど、読んでますよ、山下裕二の企業って。
いや、ほとんど読んでないですよ。
あ、お前日経帰ったんです
よ。日本美術なんとか応援団みたいな。
そう。あれだけなんかその雑構築してやっていくっていうのも80年代に流行った映画で、今ああいうふうにしないとメディアの中では届かないかもしれないんだけど、やっぱり文脈主義なんだよな。なんか俺は思う。
批評していることそのものが文脈主義に回収されたりとか、それとも
回収っていうか
使わざるを得ない。
まあそうですね。ですから意外とアイドルっていうのは、そういう意味で言うと意外と捨てたもんじゃないかなと思うのは、なぜかというとやっぱ愛があるからね。いや、愛ってつまりその深い愛じゃないですよ。でも文脈には回収されないものが何か絶対残ってたんだよ。
けどその時にもうあの子たちがポンポンポンポンどんどんどんどん2年押すくらいこう、
いや、もちろんそうだけど、でもそれはお前今好きなアイドルだから。
最近は伊藤美咲好きですね。
伊藤美咲ってどういう顔してて、
中山美穂みたいな。
ちょっと変な口のこんな話の違う。
変な口というか、海猫ですよ、今。海猫。山猫じゃない。
なんとなく分かるような気がする。でも、例えばお前が伊藤美咲に対する気持ちの中では絶対なんかある種の、あるでしょ。いや、でも本人は全然知らないんだけど、なんかグッとくるっていうか、なんか
その、そうですね。
あるんでしょ。ね、
結構前にそのアイドルの話になりましたよね。
いや、しかも、まあ、ちょっとまた戻ってください。それは乾いた文脈主義じゃないですよ。きっと。だからその、うん。
だからその村上隆がその愛されて喋りを使ってるっていうことは、いろんな意味で、だからまあ、だから村上隆は全然なんかその面白いところがついてはいるんだけど、そういう意味できっと。だから、あそこで撮影じゃなくて、要するに撮影じゃなくて、全く違ったものを生み出してやって、なんかいじってもあんまり面白くないんだよ、きっと。あれは撮影、撮影って言う人は違ったっけ。撮影だから、まあ面白いわけですね。そういう意味で言うと。
あの写真か、うん。
いや、俺、実物見たらわかんないけど、うん、見たのか。
いや、僕も実物見てないですね。実物の写真を。撮影見たでしょ。
え、どうだった？
いや、あんまり思わなかったって話を聞いたところに。
説得なかった。
ただ、あの、美術なんだに写真を見に来たっていうのは、見回った感想は、サトエビを見に行ったんだなっていう気持ちが残りました。
さて、時々、そこでサトエビを見たんだなって印象に残っちゃうっていうのが、その文脈的っちゃ文脈的
なんですね。まあ、
そうだね。じゃない、なんか、そのなんか、面白ければ。いいんだなとは思うんですけど、今日コスプレの子が街でいるよりかは、うん、僕のその媒体での写真の中でしか見てないですけど、なんとなくグッとくるそのなんていうか、シチュエーションではあるんじゃないかなと思ったんですけどね、なんかそのコスプレの子たちがたまに街でなんかこう見て、おすろいみたいなのとかの人たちをパッて見た瞬間の印象よりかは、結構その写真で見た瞬間のそのコスチュームはなんとなく僕の中でこうなんかこうしてるねみたいな印象はある感じしますけど
ね。うん、いや他の話に行くはずだったので、ちょっとどうしよう。一応今後の予定というか、11月次週18日は僕はタバイモさんのところに授業に行くのでいません。ごめんなさい、休校です。で、次の日中はひょっとしたらなんかインドに行ってるかもしれないので、わかんないで、この日はなんか宮島達夫と森村康政さんと、もう一度誰か千住博士か、
そう、
いやいや、のシンポジウムもあって、そこにタバイモさんと授業があった時に椿昇と、さんと、あと池谷隆もひょっとしたら行くの、行くという。京都面白いから、誰か来たらこれか。ただ面白いな、この京都。京都合計台でやるんですけども。あ、それで、この後はずっと定期的にやって、12月16日は、椿昇さんが来ますので、授業しに。楽しみにしてください。これはかなり面白いと思います。椿昇さんは、前、この授業で話したことあるかもしれませんけど、横浜トリエンナー、トリエンナーでインターコンチネンタルのところに巨大なバッターをつけた人で、で、その5月のワークショップでその巨大なバッターが風に煽られて崩壊していく衝撃な映像を私は見てしまって、その映像を見た瞬間にこの人は死んないと思った人なんですけど、引きこもりから立ち直るためにずーっとなんか畑の畝を越えて、別に畑を作るためっていうのも、畑の畝を作るっていう作業をずっと没頭してて、それで引きこもりから脱出したっていう人ですけども、今は全くそういうことを感じさせないアクティブな人で、楽しみですね。ということぐらいなのかな。もうちょっとなんかこれ、強烈なフィードバックを期待したんだけどね、もうちょっとはすごいこれ大発見なんです
よ。あ、そうか
っていう驚くぐらいのなんか、大発見だったんだけどね、愛によってその、社会的な批判をつける部位が、落ちるんだって、これなんかすごい深いことなんだけど、その向こうにラカンとかソシュールとか、いろんな人がいるような、レビナスとか、フランスのポストモダニズムって、ここら辺を探したんじゃないかとか、いろいろ考えたんだけどな。いや、で、俺、日記にも書いてあるんですけど、俺の芸大でのミッ、この授業でのミッションは、アーティストにロボットを当てるってことで、これなんか椿さんのワークショップに行ってた、キュレーターの人も言ってたんだけど、英米系のアーティストに比べると、日本のアーティストは非常に論理的に自分の作品を説明する言葉に欠けてるんだって。で、村上隆があれだけ有名だったのは、彼は論理的に言葉で自分の作品を説明できたんだ。お前説明できるか？お前のテニスの絵だってさ、なんか論理的に説明できればきっともっと受けが違うんだって。
いや、そうです。そうだと思うんですけど、多分それ、
だから文化主義とどういう関係あるのかどうでしょう。
いや、関係あるっていうのが、そこに、あえてこと、あの、まあ、僕の場合は整理できてないのは、まあ、大事にあるんですけど、言葉をあえて言うことも込みで、やっぱり入ってるんですよね。
それはその文脈性とロゴスの関係ってのはすごい重要な問題で、ロゴスってのはちょっと今ロゴス私が勝手に仮になっロゴス仮。
そうです。僕が同じ先に先に年間が書かれてロゴス。
この関係ってのはこれはイコールじゃないんですよ。そこはすごく重要なところです。
次そこですか。
いや違う。次はだってね、いつになるのね。まあ考えてみてください。他にご質問とかございませんか。
パス。
アフタルの時よく、
はい、
前回のアフタルでお話を聞いてもらって
お前今おじさんが言葉になってないってお前何だよお前本当にですよねこれ
あそこに行ってみたら
誰も分かんない
うん、じゃあ、とりあえず、また。